77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
わかわか、君と君と君と手をつないで、わか。
令和4年4月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
君と君と君と手をつないで。
FM 諫早の河野律子です。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
さて時刻は5時4分45秒というタイミングなんですけど、
はい、
今この時刻 NBC テレビに、 って
ですよね。
子ども食券プロジェクトの特集があっておる可能性が非常に高いの で、
ね、NBC
よかったらテレビひねっていただいて、はい、ラジオ聞きながらテレビ見ていただけると、はい、より一層楽しめるのではないかと思っております。
はい、
まあ、それとですね、まあ、5月の配布、子ども食券の配布予定日が決まりまして、はい、5月の5日、はい、メガネ橋マルシェの会場内、
はい、
あとは6日、金曜日が午後夕方の5時から夜7時まで、はい、会えるウエスト角、はい、7日土曜日、8日日曜日は朝10時から12時、会えるウエスト角、
はい、
ということで、まあ、枚数が限られておりますので、はい、なくなったらひょっとしたら、ね、終了の可能性ありますが、インスタで全部あの発信しますので、インスタフォローお願いいたします。
はい、
昨日土曜日と日曜日は、あ、違う、土曜日は100円、
うん、そうですね、100円
マルシェが
マルシェがあってましたね。
日曜日は、
はい、
諫早の本町と栄町のアーケードが人で埋まったという、はい、
ね、グーグーマルシェ、
グーグーマルシェ喧嘩最大級、
すごかったですね、
すごかったですね、
本当にひきりなしでした、
すさまじい勢いでしたけど、
あんなに人がいるんですねっていう、
いるんですね、諫早にね、
びっくりした、
まあ、お天気もね幸いした感じもありますけどね、
はい、本当ですね、
うん、雨じゃなかった、まあ、そういったイベントがねできる街、
う
ん、
そうですね、
がもしかしたら今後生き残るんではないかという気がちょっとしたんですけどね、うん、これ個人の感想です。ワ
クワクしましたね。はい、はい、
さあ、記念すべき154人目のゲスト様、欧風料理ラムール平山弘俊シェフ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
いえ、僕でよかったんでしょうかね、今日
営業時間をずらしてまで。
すみませんですね。
いえいえ、
本来であれば午後の営業の、午後っていうか夕方の営業の仕込みの真っ最中、
ね、う
ん、
そうですよね。
そうですけどね、いや、もうそれよりもやっぱこの番組ですよ。
ああ、
いいセリフ。出たかったんですね。
出たかったんですか。言うてくださいよ。
これに出たら社長さんと認められたみたいな。
あ、なるほど、そういう位置づけになってるのは嬉しい話ですけど。
本当ですね、ありがとうございます。
これで一人前の社長さんかなっていう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、諫早に根付いて、まあ、ラムールとすれば 10周年をされて、
そうですね、はい、2月の終わりで丸10年、はい、
丸10年、
はい、
で11年目か、
そうですね、11年目に入りました。
まあ、平山シェフのちょっと歴史をほじくってみたいんですけど、
はい、
そもそも諫早ではない、
そうですね、
ご出身は
生まれはですね、五島列島の福江、
福江で
ですね、はい、
うん、でどういう経緯でこう諫早に行くんですか、こう限られた時間でこうはしょりながら、
はい、まあ、うちの親父が公務員をしてた関係で、
なるほど、
小学生の低学年の頃に転勤になりましてですね、
はい、
壱岐の方に行ったんですね、
福江、
壱岐、
壱岐、
そうですね、
島から島へ、
小柳ルミ子じゃないですけども、
ありましたね、
はい、島から島へだったんですね、
島から島へ、
はい、そこから今度、小学校の6年生の時に諫早に転勤になりまして、
う
ん、
は
い、で諫早っていう町に初めて来たんですね、
うん、
そこから、まあ、諫早っていう土地柄、大村とか長崎、島原は、うん、うちの親父の方はもう通勤できる範囲だったんで、はいはい、ずっと諫早に住み続けて、
はい、
中学校の3年生の時に親父がもう一大決心をして諫早に家を建てようということで、もうそれからずっと諫早っていうことですね、はい、
じゃあ、まあ小6の時からだから、もうほぼほぼ諫早人、
ね、そうですね、もうほぼほぼ諫早が地元です、うん、ね、はい、
だから子供の頃の幼なじみもいっぱいいて、
そうですね、小学校のからの友達まだいっぱいいます ね、
はい、ね、いいですよね、
逆に後藤の方がいないですね、
まあ、そうですね、
まあ小5までやからね、
うん、そうですね、
うん、そうね、わかるわかる、
うん、
ね、へえ、でもうずっと諫早で、
で、まあ高校卒業してちょっと東京に
東京に、
はい、2年ぐらい遊びに行って、
うん、遊びに行かれたんですか
遊びに行ってっていうか大学でしょ、
すごいね、
そうです、大学に行ったんですね、
お勉強してらっしゃったみたいですけど、
一応入れてくれるっていう大学があったもんで、
あったんですね、はい、ほうほう、
たまたまで、まあ、そこでですね、うん、まあ、法学部っていう、
ほう、
なんかあの学部に行きまして、
法律を勉強する学部ですよね、
そうですね、法学部、
法律家になる、
法律学科っていうところですね、うん、もう本当にもう法律っていうところだったんですけれども、
お父様も公務員で法律系のお仕事をされてた、
法務局に勤めてた関係でですね、まあ、ゆくゆくは一緒に事務所でもっていう考えはあったみたいですけどね、
司法書士なんかの個人事務所、
ね、そうですね、
おそらくね、
はい、そういうところで親子で一緒にっていう夢はあったみたいですけど ね、
そ、
ね、
あ、それは親さんがね、
そうですね、はい、
それがどの辺からこうボロボロと音を立てて崩れていくんですか
崩れていったのはもう東京行ってすぐ崩れましたね島で生まれて伊佐屋で育った田舎の兄ちゃんが東京に行ったらもう見るもの聞くものすべてがですね、もう新しくて刺激的でですね、でも上だけ見て生活してたらですね、もう学校に行くことも忘れちゃってですね、
なるほど、
でそういう関係でですね、でアルバイトっていうような感じですね。
アルバイトどんなとこ行ってたんですか。
ですね、喫茶店とかレストランとかですね、そういうのをしてたり、あと面白いところではちょっと羽田空港なんかでですね、うん、夜飛行機洗ったりとか。
飛行機洗ってたんですか。
はい、
あ、手で洗うんですか。
小さいのは手で洗ったりとかってしてましたね。
なるほど、そういう
バイトもしていろんな経験をさせてもらいましたね逆にですね、
まあ、そういう意味じゃ東京行ってよかったんですね。
そうですね、まあ、言い訳じゃないんですけれども、うん、東京の2年間っていうのはものすごく中身の濃い2年間で、うん、今の自分を形成しているのに大きく役立った2年間だとは思いたいです、
うんうん、で大学はご卒業になられたんですか。
ですね、そんなこんなでですね、
早期退職、
はい、早期退職だですね胃がん退職2年生が終わった時点で、大学辞めまして、
はい、
そこから、調理師の世界に入りたいなと思って、
うん、
専門学校に1年また行ったんですよ、
はいはい、そこから、
はい
はい、
で1年行って来た後に福岡のホテルに就職して、それからずっと今に至ってるっていう感じですね、
はい、だからまあやっぱそういうのありですよね。
ありです、うん、ありだと僕も思います、ね、
ただその頃ってなんか卒業しないとおかしいんじゃねみたいなとこあるじゃないですか、
う
ん、
ありましたね、
風潮的に、
はい、ありました、はい、ありました、もう、
まあ、そのちゃんとっていうやつ、
ちゃんとね、
ちゃんとちゃんとの呪縛、
そうですね、
呪縛ですね、
何がちゃんとかよくわからないんですけどね、
そうそう、本当に
しかしうちも長男坊大学2年の時真剣に言いましたけどね、どうするって、
ああ。
だから選択肢は2つあるよっていう話はしました。で、まあ、この年になって大学生の、ね、授業にたまに参加するんですけど、
はい、
1年生とか2年生とはそんな話します。
うん、
でも彼らの中にその選択肢はなくて、
うん、
なんかすごく初めて聞いたみたいな話
へそうなんですね。
でもね、ね、大学、うん、まあ、卒業も一つの道だし、
うん、
まあ、途中でね、うん、次のステップに行くのも
そうですよね、
認めてあげましょうみたいな、
ね、ね、でもアルバイトでたくさんの経験ができるっていいですよね。
いいと思います、うん、だって僕前から思ってたんですけど、高校卒業してすぐ就職する人たちってですよ、
はいはいはい、
高校時代はそのアルバイトなんか禁止じゃないですか、
はいはいはい、
でいきなり何したい、
うん、
何の仕事したい、うん、って聞かれて、
うん、
分かるわけないじゃないですか、です、ね、仕事したこともないのに、
うん、
それでもってそこでまず職業を選んで、
うん、
働いたこともないのにそこの大人の世界に放り込まれる、
うん
うん、でもうちょっと現実をか見て辞めたくなったりとかって続けていけたりとかっていう人いると思うんですけれども、やっぱりそういうそのなんていうかな予備期間というか、
うん、
が僕大学だと思ってるんですよ。
いいと思います。
だから大学生になったらアルバイトって自由にできるじゃないですか。
そうですね。
車の免許も取ったりとかして、だから僕今大学4年生になる息子がいるんですけれども、ここのその進路の時に大学行けって言ったんですよ。あと4年間遊ばせてやるからって。で大学行ってアルバイトしなさいと。で働いてお金をもらうということを勉強しなさいと、で大学、入れてくれる大学があったからですね、行かせて今に至ってるんですけどね。だから本当にそのアルバイトっていうのはなんで学校禁止するのかな、ね、
本当ですよ、
謎ですよ、
ね、謎ね、謎で高校の時でもいいのにね、
不思議でたまらないと思います、
ね、だから特に今度ほら18から成人に
するよ、
ってことは2年早まったわけやろ、ってことは大学で経験してるそのアルバイトも2年早めていい気もするけどな、
本当にかわいそうだと思いますよ、
やっぱ経験させたい、いろいろね、
いきなり大人の世界に放り込まれてですよ、右も左もわからないのにですよ、自分の親みたいな人たちと一緒に仕事をやれっていう方が無理ですよ、
確かに
一理ありますね、
僕はそういう考えでした、自分の経験をもとにですね、
だからやっぱりそういうことを話してくれる大人に接する機会が少ない、
ああそうですね、
そうかもですね、確かに、ね、そうかもしれない、本当に。
で我々その起業家の団体でも、中小企業家同友会なんかでも、最近ね企業あ大学
との
交流が盛んになっていて、そういう話をする機会があるけど、キョトンとする、
そうですね、
でも大人と接する機会っていうのは必要だと思いますね、学生さんにとってはですね、
いろんな可能性をね、
そうですよね、
知った上でこう決めてほしいですね、
もう本当に学生さんって子どもたちってあの可能性いっぱい持ってるじゃないですか、
本当ですよ、
だからもういろんなことをこう教えてあげたいっていうかですね、だからちょっとあの最近中学校に行ってちょっと仕事の講話とかさせてもらったりしてるんですけどね、だからもうあの学校卒業、高校にはとりあえず行きなさいと、で勉強しなさいと、高校卒業してからもう専門学校でも行けることなら大学に行って、でいろんなアルバイトをして、そこから決めた方がいいよっていう話はするんですけどね、あんまり先生たちはあんまりいい顔しないみたい
ですけど、いい顔しないですね、いい顔しない、
お前何言ってんだみたいな感じで先生見てますけど ね、もう言ったもん勝ちですから、
確かに
言ったもん勝ちです、
そうです、
いや僕もある学校で言いました、先生たちに、まず先生たちが社会に出た方がいいんじゃないですか、
確かに、
そうなんですよ ね、 すね、僕も思います、はい、
まあ、そんなことを言いながら、まあ、途中はしょりますけど、それでその諫早のホテルにご就職、
そうですね、グランドパレスにオープンから、
オープンの
お世話になりました
って、ということは
グランドパレスってもう何 年、
ですか、
もうですね、去年一昨年ぐらいが30周年だったもう32、3年になるんじゃないですかね、
オープンの時、
そうです、
オープンの時ってウオソあったんですか、
ありました、ありました、ウオソが先ですよ、
ウオソが先です、
ウオソは一番最初はあの藤棚のところに小さなうなぎ屋さんがあったんですけどね、
今みたいに大きくないんだ、
あの今駐車場になってる藤棚があるじゃないですか、あそこに小さなお店があって、そこから大きくなって、
そして隣にグランドパレスができたから、
できたんですね、はい、
その時のもうチャーター最初の
お店、そうですね、はい、
それはすごかったでしょうね、いろんなご苦労が、
あの頃はですね、まあ一からですからね、一から立ち上げていかなきゃいけないからですね、まあメニューとかなんとかですね、上の方が決められましたけども、まあ仕事の流れとかなんとかっていうのは自分たちがやりやすいようにしたりとか、全部一からみんなで作り上げていったみたいな感じだったですね、
グランドパレスの OB さんって結構多いですよね、
いますね、たくさんいますね、はい、
もう独立されてる方いらっしゃいますね、
は
い、
みぞろくの人気店の満吉さんですね、
満吉さんもそうですもんね、はい、ご一緒だったんでしょ、はい、当時、
はい、もう僕の先輩でオープンから一緒にいましたね、あとはもみの木村 の, あのリベロカフェの
一緒なん、
ね、平熊くんも途中からだったんですけど一緒ですね、たくさんいますよ、
ね、で今 の, そのパレスの支配人の樺島さんが、
はい、
その頃の料理長、
料理長ですね、ね、東京のホテルにいらっしゃって、
そうですよね、
それを先代の社長が引き抜いて連れて来られて、で総料理長として活躍されましたね、
同じ名前のホテルじゃなかったですか、東京、
東京はですね、
いや、その鹿児島さんいらっしゃったのしゃったっけ、
いや、鹿児島さんがいらっしゃった東京のホテルでしょ、うん、東京のホテルはグランドパレスじゃなくてパレスホテルです、
パ レ, ス、ね、パレスホテルだ、あ、なんかね、うん、同じ名前やって思って、は
い、パレスホテルにいらっしゃったんですよ、
なんか歴史です ね,
そうですね、
皆さんそれぞれご活躍でです ね, ね、
すごいですね、
面白い、まあ、ご夫婦で仲良く、一見、
まあ、一見仲良く
一見ほぼご夫婦でされてるんですよね、
そうですね、もうほとんど、週に2回ぐらいちょっとお手伝いに来ていただいてる方はいらっしゃるんですけれども、ほぼ家内と365日、ラブラブでやってます、
ラブラブでですね、打ち合わせの時と随分違います
これ聞いてるかもしれないですからね
まあ、そのさっきのさ、みぞろくの満吉さんもご夫婦で、
はい、そうですね、マキさんもオープンの頃は手伝いの方を何人か雇われてされてましたけどね、もう今はご夫婦で完全に二人でやられてますね、
よく似たパターンやなってい
つも、なるほど、
やっぱりもういろんな、僕がお店始める時にもいろんなアドバイスをいただいたしですね、
マキさんが独立早かったんですか、
そうです、マキさんの方が全然早かったですね、マキさんも50歳から18年目ぐらいじゃないですかね、多分
ご本名なんですよね、
うん、
満吉さん、
満吉さんって、
あ、そうなんですか、はい、お店の名前じゃなくて、いや
本名です、
そうですか、知らなかった、
下の名前ね、
は
あ
はあ、
もう名刺交換したと感動します、
そうなんですね
もうその諫早をお店を独立するときにですよ、諫早、
はい、
を選んだ理由っていうのは、
まあ、
うん、
先ほど話しましたようにグランドパレスにずっと はい、いた関係で、はい、ずっともうね24年諫早で職に携わってきたし、
はいはい、
まあ、結婚もして子供も生まれて、
うん、
まあ、家も建てて、っていうことになったらもう動く理由もなかったしですね、だからもうさ、一番最初に話したように諫早が地元みたいなもんだったですから、
うそうね、小6からですもんね、
諫早以外はちょっと考えはなかったですね、諫早だけでどこでやろうかっていうふうな感じだったですね、
最初から今の場所、
そうです、
今の場所、はい、元はそこはな、何かこう居抜きだったんですか、
そうです、前もフレンチのレストランを、
はいはい、
があったんですよ、
あって、
で、まあ、裏情報としてもうやめるみたいよっていう情報をいただいたんで、もう直接飛び込みで行ったんですよ、
お
すいませんって、こういうもんですけれども、
はいはいはい、
申し訳ないんですけども、お辞めになられるっていう情報をお聞きしたいんでって、はい、ぜひお話を聞かせていただきたくてって飛び込みで行ったんですよ、で話をいろいろ前のオーナーさんとさせてもらって、
はい、
そしたら分かりましたって、お呼びしましょうっていう話だったんですね、で、まあ、そこでなんかちょっと問題が起こったりとかってしたら多分しなかったと思うんですけどね、そこでは、だからもうスムーズに、怖いぐらいスムーズに話が進んだからですね、あ、これはやっていいことなんだなと思ってですね、なんかちょっと引っかかるようなことがあればちょっと立ち止まって考えなさいよっていうことなのかなとも思ってたんですけども、スムーズにいったからもうそのまま、で、まあ、家内もですね、まあ、いろいろ苦悩はあったみたいですけども、最終的には快くですね、協力するよって言ってくれたから、まあ、何の障害もなくとりあえず始めることができましたね、
私はあの偶然ですけど奥様のお母様と知り合う方が先だった、は
い、うん、そうですね、
そうなんですね、
あの方を知らない方もそういらっしゃらないですね、
知らない人ってなったよ、事情を聞いた時にね、大村で有名なね、
そうですね、
もう
歴史のあるもん、チルチルというね、
あ、ミサネーからちょっとお話を聞いたことありますね、
は
い、
皆さんご存知ですもんね、
知らん人も諫早人も結構もう、
うん、なんか
知らん人は少ないかも、
あ、私諫早からには3年目なんですけど、でもそれでもお名前聞いたことありますよ、
う
ん、
そうですね、今ですね、僕らよりも上 の、 その社長さん方っていうのは若い子からずっと、うん、あの、うん、お世話になってるみたいですね、
だから今その60前後の社長さんたちって、うん、もうママからおもちゃにされてます
そうですもう怒られ怒られお酒飲んでますもん ね、
ね、
怒られてお金払って帰ってますもんね
そうそう、怒られてお金払ってみんな
それでもまた来るんですよね、
魅力的なんでしょうね、怒られに来
るんで、そうそ
う、ありがたいですよね、
そちらにもお邪魔しないといけないわ
本当ですよ、あそこに行くとね、本当ね、大村のね、経済界のね、主だった人とね、名刺交換できますから、
そうですね、
すごいお店ですね、
すごいお店があるんです、
すごいお店ですよ、
東京でいうと銀座ですね、
そうねまあ銀座、まあ、銀座っちゃ銀座やけど
昔は大村の銀座だったかもしれないですけどね、
あの通りは
ですね、
そうだったんですね、面白いですねまあ話尽きないんですけど、また後半もですね、
はい、
続いて平山シェフのあれやこれやお尋ねしたいと思いますので、はい、後半も聞いてください。
数年前から始まった、夜中に異常な足の痛さで目が覚めた、捻挫もしてないのに3倍に腫れていた、とりあえず湿布を貼ったけど全く効かない、風が吹いただけで死ぬほど痛かった、薬漬けの毎日、素敵な皆既月食、顔色が悪かった、それはすでに始まっていた、タバコをやめたかった、何度も挑戦したけどダメだった、それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた、夢だった、顔色は良かったが、それはすでに始まっていた、今食事をしたのに食べたかどうかわからない、今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった、ああ月が地球の影になる、皆既月食、ああ健康な生活の鍵になる、皆既月食。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する。探求型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年4月25日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は欧風料理ラムール平山シェフをお迎えしてお送りしておりますが、ここでちょっと情報2つですね、
はい、
まず1つは4月27日、
はい、
辛麺屋さんがですね、諫早の幸い町ドラ盛りの駐車場の中って言えば分かりやすいかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
オープンしますね、
はい、
で先週あの責任者の方電話出ていただいて、
はいはい、お電話でね、
うん、やっぱ嬉しかったのは、はい、宮崎発のチェーン店なんですけど、うん、長崎県初上陸で諫早を選んでくれたというのがすごくなんか妙に嬉しくて、
う
ん、
そうですよね、
みんな結構いろんなとこがこう飛ばされよったんやけど、うん、ね、長崎で来たり大村で来たりさ、
はい、
諫早をね、第一長崎初上陸で選んでいただいたということで
楽しみです ね、
これは宣伝しとこうと思いました。
本当ですね、
はい
はい、
でもう一点がですね、5月の1日日曜日なんですけど、
はい、
南高愛林会のプロ太鼓集団、
はい、
随宝太鼓さんがですね、
はいはい、うん、
もう本当2年ぶりかな、
あ、そうでしょう、
毎年やってたんですけど、うん、コロナでできんできんできんで、で今回はもう、うん、感染予防対策をして、
はい、
人数を多分半分にしてると思います、席数を。
なるほどですね、はい、
で島原公園やるということで、うん、昼と夜と、
はい、
これ初めてらしいんですよね、1日2回は。
そうですか、
はい、昼の部が12時、夜の部が17時、
うん、
島原文化ホールということで、
はい、
チケットは南高愛林会さんにお問い合わせいただくか、
はい、
株式会社 NBC ソシア電話番号、はい、095-826-5300 095-826-5300 ですね、チケットぜひですね、これ一回聞いたらもうしびれますから ね、
私も来ましたけども心が震えますよ、うん、本当に。
で、あの太鼓の集団多いんですけど、これも完全にプロなんで。
そうですね、
で海外公演とかもやられてるので、
ね、海外にも行かれてるんですね、は
い、ぜひご体感いただければと思います。のこの2点でございます。
はい、
はい、というわけでですね、今度はラムールさんに戻るんですけど、
はいはい、
ラムールさんって、大体こうお昼と夜と、
はい、
2パターンだと思う。
そうですね、はい、
お昼はどんな感じ？
お昼も基本的にはフルコースでお出ししてます、
はいはい、
オードブル、スープ、お魚料理、うん、お肉料理、
うん、なる
ほど、あとデザート、パン、コーヒー全部ついてますね、
は
い、
で
それがもう基本のあのコース料理になりまして、はい、あとはもうお肉をですね、
はい、
佐賀牛のステーキに変更して、
あ、ランクを上げる、
はい、あ、なるほど、
だければちょっとランクが上がってっていう風な感じになるパターンですね。
はい、
お肉は某野中さんですよね。
そうです、某野中さんです。
某野
中さん、はい、このお肉も美味しいですもんね。
美味しいですね、本当に。
野中さんにこだわってる理由っていうのはやっぱり
いろいろ僕も探したんですよ、
はい、
和牛、
うん、
もうあの外国産の輸入牛を使うつもりは全くなかったんで、うん、
あ、
和牛を探して、まあ、何年か前に長崎和牛も日本一になったりとかってして、
はいはい、
長崎和牛も使ってみたりとかはしたんですけれども、
はい、
やっぱり最終的に野中さんとこの佐賀牛に行き着きましたね。
うん、
あ、いや、ちょっと別格だったですね。
あ、別格なんですね。
何が美味しいって、うん、皆さんあの和牛を買うときにはですね、
はい、
油を焼いて食べてみてください。
油、うん、
油の美味しい牛肉って絶対美味しいですから。
へえ、
はい、だからうちの家内が、
はい、
あのちょっと長崎和牛を使ってたときに、
うん、
肉焼いてたら家内が後ろで、
うん、
お父さんと、
うん、
このお肉美味しくないって言ったんですよ。食べてもいないんですよ、焼いてるときにですよ、うん、なんで、いや、美味しい油の匂いがしない。
あ、そこの時点で香りが、
はい、もう全然違います。
奥さんって今も仲良しの奥さんのことですよね。
いや、そうそう、もうラブラブなんですね。
へえ、そうなんですね、はい、で、あれでしょ、お肉のランクを調整したり、あとライトもあるじゃないですか。
そうですね、
あライトもあるんですね。
コースの中のちょっとお肉か、は
い、お肉かお魚かどっちかっていうふうに、
はい、ちょっとへしたりっていう、はい、
そうですね、
うん、
そういうのもあります。
はい、
だからその辺がなんか優しいですよね。
はい、
うん、いいですね。
まあ、どうしてもですね、あまり量食べれないとかですね、
そうそう、ボリュームがですね、
はい、そういう方もいらっしゃいますので、
うん、
で僕としてはやっぱりその フルコースで召し上がっていただきたいなっていう願望はあるんですけどね。
はいはいはいはい、そうですよね。
でもなんかこう選べるっていいよね。結局全部フルでいくんやけど、
うん、
選べる優しさっていうのがいいなと思って。
やっぱり選択肢はですね、作っておかないとですね、もう一つだけだったらどうしてもこっちの押し付けみたいな感じになっちゃうからですね。
はいはいはいはい、なるほどです
ね。夜はどんな感じなんですか？
夜、夜はですね、基本的にはお昼と一緒なんですよ。ただですね、夜ちょっとやっぱり夜っていうこともあってワインとか、
はいはい、
お酒を飲まれる方もいらっしゃるかなと思ってですね、はい、オードブルをもう一品冷やして
る
んです。
あ、なるほど、最初にですね、
おつまみ的なことかな、
はい、アミューズを一皿出して、はい、あとはもう一緒の流れですね、はい、でお肉の選択も一緒っていうことで、
はいはいはい、
その分夜がですねお昼よりも500円だけ上げさせてもらってますけど、
うん、そうなんですか、はい、すごい良心的というかすごいですね、
ねえ、はい、ゆっくりお話しするなんかのこう記念日とかね、
そうですね、結構そういう方、そういうお客様が多いですね、
はいはい、
今日は奥様のお誕生日だったとかですね、結婚記念日だったとか。
なるほど、うん、
だまあ面白いところではプロポーズの場所に使ってもらったりとかっていうのもありましたね。
なるほどですね、
はい、ラムールでのプロポーズは成功率 100% です。
お、素晴らしい。
3名様いらっしゃいましたかね。
すごい、
こっちも緊張しますからね。
これは緊張しますよね。
もうね、男性の方が来店前に事前にいらして、ね、うん、その花束と指輪と預けていくんですよ。
あ、サプライズ的に、
はい、すごい素敵、
隠しとくんですね、
はい、で食事が終わってデザートを出した後に、うん、はい、それが始まるんですよ。だから他のお客さんなんかもう興味津々でこうして見てるんですよね。
それどうやってその平山シェフが持ってくるの、指輪。
うわ、もう家内が持って行ったりとか、 あとはもうデザートのお皿に
わざと
置いたりとかですね、
おし
ゃれ、
デザートを乗せないで指輪を置いて出したりとか、いろんなパターンもあるんですよ。
素敵、
今度の時は考えよう。
今度があるんですか、まだ。
いや、まだ61ですから。
いや、もう私絶対こう、お伺いしたいんですけど、
はい、
ちなみにドレスコードは
ありません。
ありません。大丈夫ですか。
たまに、まあそういった お問い合わせの電話もあるんですけども、
そうですよね、
うちはもう全然気にしないですから、ジャージで来られる方もいらっしゃいますし、作業着で来られる方もいらっしゃいますから、もう全然
ちょっと気が楽かもっていう感じ
です、ね、
全然大丈夫ですよ、うち。そばにいてや
れるんだろう。社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、ラムール平山シェフにですねお尋ねしたいのは、どんな思いでこのお料理の世界が、その大学さ、
はい、
なんかいかんようにしてアルバイトから始まってさ、
うん、
その前もあれなんでしょ、子供の頃。
そうですね、子供の頃はですね、
お姉さんたちにご飯作ってあげてた、
はい、兄弟にお昼ご飯作ったりとかっていうのはしてましたね、はい、
それからラムールで独立して11年目、
うん、
ここまで続いてきた理由をどのようにお考えでしょうか。
そうですね、もう一言で言うとですね、やっぱり帰られる時にお客様が美味しかったですよって言ってくれる、その一言ですね。だから昔子供の頃ですね、兄弟にご飯作ってた時も、
はい、
兄弟が食べた後に美味しかったよって言ってくれる、
うん、
で今もお客様が美味しかったですよって言ってくれる、もうその言葉だけですね。だからもうちょっと変な言い方ですけど、商売一見抜きで、
うん、
あんまりこう大きく儲けようとかなんとかっていうんじゃなくて、とにかく食べた後のお客さんが笑顔で帰ってくれたらそれでいいなって、
うん、
もう綺麗事に聞こえますけどね。
いやでもね、やっぱ喜んでいただきたいとい こうあれなんでしょうね。
もう原動力はそこです ね、
奥様と仲良くできてる原動力は何なんですか。
そうですね、我慢
忍耐ですか。それはお互いにじゃないですか。
そうですよ、お互いにやっぱり、はあ、あの我慢してる部分っていうのは多々あると思います。あの、はあ、我慢って言ったら聞こえが悪いですけど、うん、お互いに対しての思いやりですね、
うん、
認め合うとかそういうことかな、
うん、認めてはないんですけども、うん、
認めてないん
です。お互いにあの嫌な部分認める度量は持ってないですから。あただもうあの本当にお互いに気を使ってる。
うーん、
もう結婚して何年ですか、もう忘れましたけど、もうすぐ30年ぐらいになるんですけどね。30年近くになるんですけども、
ね、
やっぱりお互いに今でもやっぱり気は使ってる。
そうですね、いやでもそれがいいんですよね、きっと気を使うから。
だから何かでちょっとテレビかなんかで言ってましたけど、子供には気を使わないけど奥さんには気を使う。なんでかって奥さん他人だからって。
あ、それしょっちゅうありますもん、ね、あんた他人よって言われます、うん、子供たちは血つながっとくけどあんた他人やけど、しょっちゅう言われてます、ね、
だからやっぱり気は使わないとダメだろうなって思いますね、うん、もういくつになっても何年一緒にいてもですね、うんうん、気を使うべきところは使わないとダメなんだろうなっていうのを、うん、あの学びました僕は。
いやもうそれが思いやりですよね、はい、うん、気を使うっていうのが。
だからその独立は、まあ、丸10年11年目、はい、その間ずっと奥さんと一緒でしょ。
そうですね、それまではですね、うん、グランドパレスに勤めた頃は24時間のうちのですね、うん、家内と話すのは30分ぐらいだったですね、
うん、あやっぱりね、そうですよね、
朝
時間が
起きてちょっと話して、
うん、
で帰ってきてちょっと話して寝る、
うんうん、
一日のほとんど会社にいましたからね、あの頃は、う
ん、じゃああれですかね、うん、おしなべて今なんかバランスが取れてるん
ですね。そうですね、うん、あのトータルで今
で、
ね、シャラぐらいになってるのかな。
今はもうほとんどご一緒で。
そうですね、
お店でもご一緒で、
ね、
そうですね、まあいろいろお互いにすることはあるんでですね、うん、まあしなきゃいけないことに奔走したりとかはしますけども、
うーん、
基本的にはもう一緒ですね。
うーん、出勤っていうかそれも一緒。
いや出勤は別々です、
それぞれ来る、あ、はい、出勤時間が違うな、
はい、僕は早いですけど、はいはい、家内は、家のことをして、
はい、
で、まあ、店の買い物とかなんとかをして、
はい、
で出勤するような形ですね、
はいはいはい、あ、その頃その間そのシェフは仕込み
をずっとしてるっていうような感じですね。
なるほど、
はい、
なるほどな、面白いな夫婦で、
ね、でもすごいですよ夫婦で、ね、ご夫婦でずっと続けられるって、うん、素敵。
息子さん後継とかは考えないんですか。
いや、本人がしたいって言えばですね、
うん、
まあさせますけども、うん、無理強いはしたくないなと思うしですね。
ああそれはそうですね、
うん
うん、
ただ息子がもしやりたいって言って店をそのまま明け渡すときには、うん、ラムールっていう名前はないですね、
うん、あ、ラムールはあくまでも俺だみたいな。
そうです、ラムールは僕の店なんですよ、
あ、
で店息子がやるときには、うん、息子の店の名前で新しくやってもらいたいなと思いますね。
なんかひらがなにするとか。
そうですねラムールってひらがなですか。
イントネーション変えるとか
それいいかもしれないです。
でもあれですね、やっぱりそこラムールは俺の店だって、
ね、そうですね、うん、もうそれはどうしてもですね、料理の世界にいる方は分かると思うんですけど、
うん、
自分の料理ってやっぱり自分しか表現できないですからね、うん、味にしても盛り付けにしても
全く同じものはできない
できないですね、
はい、うん、
だから料理教室なんかしたりもするんですけれども、うん、たまにですね、
はいはい、
その時にも言いますもん、
うん、
一応レシピは出して作り方は説明して一緒に作るんですけど、うん、好きなように作ってくださいって言います、
うん、
味も好きなようにつけてくださいって、
うん、
だって一緒のものは絶対できないですから、
うん、
だから変な話ちょっとまあここでたまに中尾さんの番組みんな出させてもらったりとかってするときに僕簡単にレシピを教えるんですよ、
うん、
うちのお店に来られたお客さんも、
うん、
教えてくださいって言ったら全部紙に書いて作り方まで書いて渡しますからね。
ほうほうほう、あ、すごい、
うん、
でこれで作ってみてくださいでは渡すんですけど、よくその、ね、料理人の、
うん、
なんていうか、
うん、
宝というかですね、はいはいはい、自分レシピを教えますねって言われるんですけども、はい、いや、いくらでも教えていいですよって、ただ、うん、僕と一緒のものは絶対作れない。それは僕がすごいんじゃなくて、皆さんやっぱりそれぞれの味覚があるし、だから10人作れば10人全部違う味になるはずなんですよ。だから自分の好みのやつ料理を作ってもらえればいい、その手助けになればいいかなと思って僕はレシピ渡すんですよね。
いい話やな。
すごい。
ちなみにお休みは、
毎週水曜日です。
水曜日、
水曜日だけですね。
水曜日だけ、
はい。
じゃあゴールデンウィークももう水曜日以外は開けられる。
開けます、はい。
すごい。
月4回休みってブラック企業ですね、うち。
いやブラックがね一番優しいんですよ本当はね。一生懸命するからブラックになるんよ。
そうですよね、
確かに、確かに、
だからね、それでいいんじゃないですか ね。お休みの日は何をされるんですか。
仕込みしてます。
結局仕事してるんですか。その時奥様は
家で家の自分の仕事をしてます。
奥様はお休みが取れてるのかな。
取れてないんじゃないかな。結局1週間分の家のことをまたそこでやったりとかってするからですね。
なるほどね。でも職場が楽しいんでしょうね。
そうでしょうね、ま
あ、職場楽しいですね。
野中さんも水曜休みですよね。
そうです。
それはなんかせーので揃えてる感じなんですか。たまたま。
たまたまです。
さあチャイムが鳴りましてですね、あっという間に残り3分なんですけど、いかがでしたか。
いや早かったですね。何を言ったのかもよく覚えてないような。
あ、これアーカイブがいい、あのキンキンアーカイブが上がってきますんで、ゆっくり聞かれてみてください、
はい、
ね、え楽しかったです、
ね、楽しかったですよ、
ね、え
絶対予約していきます。
あ、ほら、いらしてください。お友達がほら、おむすびコロリーの糸山さん、
はい、彼女にもいっぱいお世話になってますからね。僕
ね、仲間でしょ。
仲間です、
ね、
いろんなことのグラバー園でパーティーやったりとかですね、しましたからね、
楽しいな、はいはい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいております、
はい、
ラジオネーム大輝。
あ、大輝くん、こんにちは、
こんにちは、大輝です、
はい、
今日も元気です。先ほど某テレビ局で、諫早子ども食券プロジェクトの放送が終わりました、
は
い、上野屋さん、僕お手伝いに来てくださったたくさんの高校生、みんな映っていましたよ、ということ
で、よかったです、ね、え、テレビとラジオで同時に出たっていうのは、
ね、
僕も初めて。
すごいですね、
すごいですね。
同じ時間に
同じ時間
すごいですね。
ありがたいです。ゆっくり録画で見たいと思います。さあ来週ですけども、
はい、
5月に入ります。
そうですね、
ゴールデンウィーク真っ最中と言っていいんですかね、はい、5月の2日月曜日、記念すべき155人目のゲスト様、
はい、
この方も面白いですよ。元看護師からとある営業職への転身なんですよね。
看護師さんだったんだ、
ね、え、いろんなお役目を今になって各方面でですね、ブイブイはしてますよね。結構有名で、
そうですね、
ね、
ご活躍中ですね。
野口千恵子様にですねお越しいただく予定になっております、はい、結構キャピキャピキャンだと思いますけどね。
賑やかでしょう。
賑やかです。まあ、この後6時からも生放送ありますんで、はい、チャンネルそのままでお願いいたします。ということでお別れのご挨拶をしましょう。平山シェフよろしくございますか。
はい、
はい、欧風料理ラムール平山シェフもご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ。
ああ、今からまた仕事だ。
仕事だ。
社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。